Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは湖北アール・ブリュット展推進会議理事長の広部隆さんです。広部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず広部さんのご紹介をさせていただきます。広部隆さんは、1970年滋賀県のお生まれです。グラフィックデザイナーとして活動しながら、滋賀県長浜市の長浜商工会議所青年部直前会長、ハートフルプラザ誰もに優しい街づくりを進める会の、副会長、そして近世城下町ふるさと祭り運営委員会事務局次長も務められています。かなり肩書きが、たくさん長浜で歴任されてますが、長浜市の、地域づくりに関わりながら、2012年に、湖北アールブリュット展推進会議を立ち上げて、現在この長浜からアールブリュットの魅力を発信するさまざまな活動を展開されています。ということで、滋賀県、の中でも長浜という、エリアでですね、アールブリュット発信するという今回初めて、ご出演いただくわけなんですけども、改めてこの湖北アールブリュット展で、まあ展ついてことは展覧会だと思うんですけども、これは、2011年とか2012年とかというふうなことで、はい、始まったというふうに聞いていますが、どういった展覧会なんですかね。
はい、2011年に湖北のアールブリュット展として第1回の展覧会を開催しまして、はい、2012年から毎年秋に、湖北長浜のアートイベントアートイン長浜というのに同日開催させていただいています。はい、で昨年で、湖北アールブリュット展は3回目、今年で4回目になります。はい、毎年150点ほどの作品を展示し、広場でのライブパフォーマンスなども展開しています。はい、今年は10月3日から4日にかけての土日に開催されますが、内容については現在詰めているところでして、詳細までお伝えできないのが非常に残念なんですが、ただこれまで3回開催してきた中で、はい、現状の展覧会のスタイルだけでは見る人に伝えきれない部分というのを非常に感じてまして、これまでの展開とは違った形を現在模索しているところです。はい、
長浜といえばですね、例えばその、まあ、長浜引山祭りとか、あと、まあ、大河ドラマの舞台としてとか、はい、あと、まあ、その、まあ、町づくりっていう意味では、全国でも的にも有名なの黒壁スクエアっていうのが、まあ、観光のね、はい、でも僕も長浜何度か行ったことあるんですけど、たくさん土日とか本当人訪れていて、はい、滋賀県の中で最も人が集まってるんじゃないかっていうぐらい、はい、来てるのを見て、あ、すごい盛り上がってるなって印象あるんですけど、その中でももう、はい、この今先ほどおっしゃったね、アートイベントずっとやってきてるってことで、このアートイン長浜っていうんですかね、はい、これはどういったイベントなんですかね。
はい、アートイン長浜1987年からスタートしておりまして、
めちゃめちゃ歴史ありますね。
はい、
もう27回、すごいですね。
はい、今年は28回目かな、はい、そのぐらいになると思うんですけども、はい、クラフト作家がブースを街の中に出しまして、はあ、で街全体が、うん、一種の展覧会になる、そういうようなイベントでして、2日間で8万人の来場者が来るでかいアートイベントになってます。
長浜といえば、その黒壁スクエアとかがあるようなところで商店街ありますよね。
はい、
商店街も とてもいろんなこう観光に関係するようなお店とかもあります。あそこがもう一斉ブースが出てみたいな、ああいう状態、
その道の中にポンポンとこう、
はいはい、すごい面白いですね。で、はい、そこのそのアートイン長浜っていう、もうすでに20も何回もずっとやり続けている中で、
はい、
アールブリュットという骨董の展覧会までも始まったというふうな話なんですよね。はい、
そうですね。
はい。で、まあ、その、いろいろアートの、街づくりとか活動がすでに長浜では活発だったってことなんですけど、まあ、あえてその、アールブリュットっていうことで、はい、まあ、例えば福祉関係者の方とかですね、あるいはその中には副障害がある方とか、の作品っていうことも、あると思うんですけども、そういったこう、表現を打ち出していこうと思ったきっかけみたいなのはどういったところだったんですか？
これ私個人の感想なんですけど、はい、すごく遡るんですけどね、はいはい、長浜では毎年8月の5日にあの北琵琶湖 大花火大会というのがあるんです、
はい、
で平成12年から、先ほども紹介の中でありました、はい、ハートフルプラザというところで、
はい、
あの障害者のための花火の観覧席ハートフル花火桟敷っていうのを展開、
はあ、桟敷を準備してるっていう、
はい、はいはいはい、最初はあの肢体不自由の方とか、はい、視覚聴覚に障害がある方を意識してたんですけども、うん、はい、なんと言いますかね、肢体不自由の方なんか特にあの人混みには出れないん
ですね。そうですね、まあ、車椅子乗ってらっしゃったりとか、はい、バリアフリーとかでもないですしね、はい、もう人いたら本当大変ですもんね、動くだけでも、は
い、なのでそういう桟敷を用意する活動をしておりまして、うん、
はい、
そこに別にこう肢体とか視覚聴覚に限ったわけではないので知的障害の方もたくさんいらっしゃるんですね、はい、それで、知的障害の方の反応っていうのが私自身とても、うん、興味深かったんです。花火って、はい、目で楽しむ部分もあるんですけども、はい、爆発音っていうんですかね、振動というのかな、はいはいはい、お腹にズドンとくる、うん、感じ方っていうのが、うん、とてもユニークだなというか、う
ん、
そういうふうに感じましてね。
なるほどなるほど。
最初はね、爆発音を聞くと、うん、振動に驚いて逃げ出そうとする方もおられるんですよ、
はいはいはい、
でも数分すると落ち着いて、うんうん、例えばこうお腹を抑えてまばたきせずにあんぐり口を開けてわーっと見てるとかそうそう、ものすごくこう一緒に見ててもそうなる気持ちはわかるんですよね、はい、そういう大人にはできないというか、真似ができないと言いますか、子供のようというか、うん、とにかく感情にストレートな反応されるという、はい、非常に興味を持ったというか、惹かれましてね。
はあ、なるほどね。はい、花火大会のその花火のもう体験の仕方がまるで
違う
方です。そこがすごく面白かったと。はい、ああ、そのエピソードかなり面白いですね。うん、なるほど。
そういう素直な反応っていうのがね、うん、アルブリュットの作品あるとき、はい、見たときに、
はい、
あっ、この感情は花火の時のあの感情と一緒なんじゃないかな、そういうストレートに表現する、
うん、
そういうことが非常に興味深かったです。
うーん、
で花火の経験があったからそこも非常に分かりやすかったのかなと私自身思ってまして、は
い、なるほど、
人間の本質を余すところなく表現できるのはある意味彼らしかいないんじゃないかなとまで思いました、
ね、なるほど。そういったもともとその、まあ、バリアフリー的なこととか、
はい、
そういったこう街づくりに関わってる中で、まあ、アルブルト作品も見られてたってことがあって、そこがこうリンクしたわけですよね、今の体験、
ね、
花火の体験、はい、なるほどなるほど、はい、はいはい、そういった流れで、まあ、いろんなこう2011年でまず1回目される中でいろんな流れがあったと思うんですけど、次どういうふうな形で具体的に動いていったんですか？
ね、そのアルブリュット展に向かう、
はい、
前にですね、はい、実は2011年に広告バリアフリーマップ政策実行委員会っていうものが立ち上がりまして、
はい、
長浜前原の飲食店を中心とした施設のバリアフリー状況を調査してマップに落とし込もうという動きがあったんです、うん、
はい、
それで私実行委員長をさせていただいたんですが、うん、その際に障害児の保護者の視点っていうのも必要になってきて、
はい、なるほど、
マップに落とし込むために、はい、いろんな例えば咀嚼力が弱い方のために刻み食を出してくれる飲食店とかね、
なるほど、
そういうのを、うんうんうん、一軒一軒聞きに回って、
すごいですね、それは
約300件ぐらいの施設お店を調査して回ってマップに落とし込んだんですが、うん、その時にその調査にも保護者の方っていうのが参加していただいたんですね、うんうん、でそこでご縁ができまして、
はい、
なんと言いますかね、うん、そこで障害児のお母さんたちが長浜市の、うん、社会福祉大会というのがありまして、うん、
はい、
その開催の時にアルブリュット展をしたいんだということで、うん、
はい、
私たちもマップン手伝ったんだから、
なるほど、
お前も手伝
い、なるほどなるほど、展覧会がしたいと、はい、そういう、まあ、自分たちの要はご家族お子さんとかの作品を展示したいというふうな思いを、はい、結構強く持ってらっしゃった方が多かったんですね。
はい、
うん、
でこれ実際に実行しまして、
はい、
これが江北で初めてのアール・ブリュット展になりました。
はいはい、
ところがその展覧会を作っていく中で、
うん、
お母さんたちがいっぱい寄ってくるんで、うん、
はい、
あの子の作品も出したりたいなとか、うん、この子の作品も展示せんとずるいで、
まあ、なんか平等性とかそういうことになってくると、
そういうことになるんです
ね。なるほどなるほど、うん、難しいですよね。その作品という、まあ、言葉を使ったりとか、これは表現活動だっていう時になると、どうしてもその人を感動させるものとか、うん、
はい、
なかなか心に響いてこないとか実際あると思いますしね。それは、
そうですね、
でも別にその方は A だけでやってるわけじゃなくて、
うん、
もしかしたらスポーツがすごくできるとか、
はい、
もしかしたら お話が面白いとかいろいろあるのかもしれないですけども、
はい、
なるほど。でも、まあ、とにかくうちの子もだったらうちの子もみたいな状況にやっぱりどうしてもなりがちなところもあると。
はい、
はい、
いや、それそうなる気持ちも非常にわかるんですね。お母さん方って非常に必死なんです。
はいはい、それはもちろんそうでしょうね。
この子より私の方が先に死ぬだろうから、この世に残して、
なるほど、
自分が行っても心豊かに暮らしていってほしいとか、
うん、
また重度の障害を持たれてる、重度の障害があるこの親さんなんかは、うん、
はいはい、
この子が長生きできるとは考えにくいから、うんうん、好きな絵をいっぱい描いて展示されてるっていう、そこの喜びを知ってほしいとか、いろんなことを考えてらっしゃるんです。
うん、
で、ひょっとしたら作家として親の死後もやっていってくれるかもっていうとか、そういういろんな期待を親御さんってお持ちなんです。
はいはいはい、
親としては本当に当然なことなんですけども、
はい、
見る側からすると障害者のただのお絵描きの展覧会になってしまうんですね。
うん、
そんなものをわざわざ観客が見に行くかっていうと、それはなかなか難しい話で、
うんうん、
でも親はどうしても子供の可能性を引き出したい一心で、
うんうん、
アートイン長浜にブース出展しようとか、ギャラリーを借りて展覧会をしようとか、
なるほど、
そういう夢がどんどん広がっていってしまって、
うんうん、
結局結実しそうなところには落ち着かないというような結果になってしまいますね。はいはいはいはい、
なるほどなるほど。でもまあそれが2011年あった後に、
はい、
まあ、2012年以降今まで続いてるってことは、こう新たな、まあ、まあバージョンアップというのか、違う形で江北アール・ブリュット展っていうものが生まれ変わっていくわけですか。
はい、
後に、はい、
でさっき言ったようなことでどうしても身動きが取れなくなって、
はい、
で先ほどの団体というのは、
はい、
空中分解しちゃったんですけども、
なるほど、
江北初のアール・ブリュットができたんだから、うん、この日を消してはいけないっていうことで、
うん、
市の障害福祉課をはじめ、うん、いろんな方が広部が調整して続けろ
と。なるほど。広部さんも常にそういう役割を果たしていらっしゃる。
はい、うん、そういうことで2012年に江北アール・ブリュット展推進会議を立ち上げたんです。
うんうんうんうん、
で、アール・ブリュットを広める活動、見つける活動、
はい、
育てる活動、
うん、
この3つをコンセプトにして、展覧会を開催して、広めつつ多くの作品の記録を残す中でデータベース化してネットワークを図ってきたというのがこれまでの3年間
でした。なるほどなるほど、ありがとうございます。まあその長浜でいろんな今までですね、そのバリアフリーのマップの話であったりとか、その花火の話であったりとかですね、まあできるだけその、まあ、ある種その障害っていうものをより多様に捉えれるような、そういった街づくりみたいな流れからアール・ブリュットの魅力を伝える展開っていうようなことだと思うんですけども、
はい、
それでまあ、実際アール・ブリュット展っていうのが2012年13年、そして14年とまだ続いていって、
はい、
現在のところどういうふうなこう成果があったりとか、また課題があったりとかっていうところってもうちょっと詳しく教えていただきたいと思うんですけども、
はい
はい、
先ほど話したように、
うん、
保護者の方からのたっての希望があって、
はい、
長浜出世祭りの中の一つ、アートイン長浜という2日間、先ほど話した、
はいはいはい、
8万人来る、
はい、
やつですね、
はい、
これアートイベントの、運営委員会に話をつけまして、イベントの中心にあるイベントの開催地の中心付近にある引山博物館の伝承スタジオというところをアール・ブリュット展のために開けていただいて、2012年から江北のアール・ブリュット展ということでスタートしてます。
なるほど。
まず作家である障害者本人が、
うん、
このイベントを見に来るんですね、
うん、
そこにはやっぱり自分の作品があるんだから、
うん、
っていうことで自信を持って、障害のある方が、
うん、
この8万人の人がひしめくイベント会場にやってくるんです、
うん、
で作家本人は 興奮してしまって、はい、これ僕が作ったんですって言い続けて、あまりのうるささに退場させられた作家さんも。
すごいですね。はい、もうそれ自体パフォーマンスみたいなんですね。
そうですね。うん、で、次に見る側なんです。はい、作品を、あくまで作品としか見てないですから、うん、作家本人が来ていると、この作品をこの人が作ったのかって、うんうんうん、どうしてもなると思うんです、はい。で、その時に障害者への意識が、少しだけ変わるような気がするんですよ。
なるほど。
一般人からすると、コミュニケーションが取りにくいっていうのが知的障害の方、うん、そういう感じ方をしていると思うんですけど、はい、何を感じているのかがわからない部分って多少なりともあると思うんです、うん、
はい
はい、それを何て言うんですか、垣根がちょっと低くなる、
うん、
この流れというのがノーマライゼーションというか、はい、インクルージョンというか、はい、例えばですね、一昨年のライブパフォーマンスでは堀川真也さんという、はい、サバンの方が、はい、畳2畳サイズ のコンパネにですね、
はい、
関東のビル群の長官図を描いてくれたんですよ。
もうそれは本当にライブでその場で
その場
が見れる状態で、はい、まあ、ずっとその方が永遠描き続けてるみたいな感じなんですよね。
そうですね。もう千葉からね、ずっと横浜までの湾岸の風
景、はい、本当に関東の、はい、もう湾岸の長官図、
はい、遠くには前橋のビル群も見えたりというような長官図を描いてくれたんですけ ど、はい、2時間以上かけて描いてくれたんですが、うん、その2時間びっちり見てた観客の一人がね、
うん、
どうやら学校の美術の先生だったらしいんですけども、うんうんうんうん、描き終わった後に興奮して、
はい、
マイクを、会場のマイクを取って、うん、その堀川くんの作品の見どころの解説を始めて、
うん、
で堀川くんの頭の中でどう変換されてこの絵がこうなったのかっていう解説を始める始末なんです。
はいはいはい、
そういうふうにね、お互いを理解し合って、うん、よりよく生きるための一歩っていうのを踏み出すことはやっぱりかけがえのないことだなっていうのを非常に実感しました。
なるほど。
はい、
はい、
で、町にとってもこのアールブリュット展っていうのは非常に新鮮でした。アートイン長浜は先ほどから出てますが27回続いているんです、うん、それだけ続いてくるともう既存のものに飽きが来るんです、
はい、
運営側も甘えが出てくるんです、うん、そんな中での展覧会ですんで、アルブリュットをしたいって言った時にはもろ手を挙げて迎え入れていただきました、うん、
なるほどなるほど、はい、まあ、そのアルブルットっていう、まあ、広報アルブルット展がでそれでかなり受け入れられたっていう風な状態なんですけども、ちょっと残り時間少なくなってきたんですけども、
はい、
これからの展開みたいなところで、まあ、少しポイントを教えていただきたいところと、具体的な、まあ、ちょっとね、詳細お伝えできないって言ってましたけども、うん、
はい、
2015年のこれからの展開もし告知などあれば最後にちょっとぜひ教えていただきたいと思います。
はい、
はい、
そうですね、今まで広めること、うん、見つけることはできてきたと思うんです。でこのような展覧会の形だけでにとらわれることなくですね、
はい、
せっかく黒壁スクエアって年間200万人もの観光客が訪れる街なんですから、うん、そこを有効活用して観光スポットになるような、
なるほど、
そんな取り組みもしたいと思います。ま
あ、そうですね、長浜といえばやっぱりその観光地として非常に有名なところなので、そのアルブルット展っていう、まあ、展覧会っていうものと、まあ、地域と観光みたいなのが一体になるような取り組みっていうのが、はい、僕も昨年行かせていただいた時にすごくそういう特徴を感じましたね、うん、
はい、
はい、
であとですね、作家の方なんですけども、
はい、
やっぱり好きでやってる、うん、自由に作ってらっしゃるからああいう作品っていうのはできると思うんですが、
はい、
多くの作品っていうのは施設の中で作られてるんです、うん、現場の声を聞くとそれはどうしてもいいことではないように感じてます。作家にとってその入所の方にとっては生活スペースと創作スペースが一緒になるということは、
なるほど、
ごっちゃになってしまうんですね、うん、そこをちゃんと分けて外に出かけて作品作りをする、その、うん、ワクワク感であるとか、
はいはい、
そういうものをもっとかきたてるような創作スペースを作っていかなくちゃいけないなって。
なるほど、広めること、見つけることの、まあ、次に、まあ、先ほどね、そういった、はい、まあ、育てていくみたいなことで言うと、作る場所自体を街中に作るみたいな。はい、
そうですね。
その展開面白いですね。
はい。
はい。
まあ我々も縛りがない団体なんで、うん、そういうのはうまくコーディネートできるんじゃないかなと思いつつ、
はい、
それと我々はそれをさらに広めていかないといけないので、
はい、
参加型アートとしての、 うん、共同制作型であったり、うん、参画型であったり体験型いろいろあると思うんですけども、
はい、
そこをいろいろ織り交ぜながら新たな形もこれから模索してみたいと思ってます、
はいはいはい、
でアルブリュートを単なるアートとして捉えるだけでなくって、うん、活用するべきなんじゃないかな、もっと活用するべきなんじゃないかなと、
うんうんうん、なるほどなるほど。まあそのいろんな意味でねアールブルトっていうものがやっぱりその一つの、まあ今おっしゃってた、くださってたみたいに、まあ参加型アートっていう言葉とかそのプロジェクト、
はい、
うん、みたいなことでやっていかれるときに、そのもともとやってこられたやっぱ地域づくりという、うん、文脈がかなり長浜の中で生かされている展開になるのかなって思ってたんですけども、最後に一言皆さんに2015年に向けてぜひ来てくださいとちょっとご挨拶いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。これ時期的にはいつぐらいになる可能性ですか。
10月の3日から4日にかけてですね。
改めてね、また告知、はい、この番組でも、させていただけたらと思いますけども、ちょっとリスナーの皆さんにぜひ宣伝をお願いいたします。
はい、
はい、
湖北のアールブリュット展2015ということで第4回目になります。
はい、
今展覧会の方ももちろんするんですが、他の活動を街中に展開していく施設の中から外に出ていく活動っていうのをこれから展開したいと考えてます。
はい、
ぜひとも10月3日4日お越しいただければ、はい、幸いです。
はい、まだちょっと3ヶ月、ほど先のことですけども、ぜひ皆さん湖北、アールブルト展長浜に行かれる街とともにアールブルト体験していただく、
はい、
そういった取り組み、覚えておいていただけたらと思いますので、はい、今日は改めて湖北、アールブルト展推進会議の、理事長の広部隆さんにお越しいただきました。広部さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そろそろお別れの時間です。湖北アールブルト展推進会議の、広部隆さんのお話いかがだったでしょうか。来週は滋賀県甲賀市にあります山並工房にて制作を続けられている作家山田美智子さんの取材レポートをお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。